聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第35章5節から10節、旧約聖書の1116ページになるかと思います。イザヤ書第35章5節から10節、その時見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。荒れ野に水が湧き入れ、荒れ地に川が流れる。熱した砂地は湖となり、乾いた地は水の湧くところとなる。山犬がうずくまるところは、足やパピルスの茂るところとなる。そこに王子が敷かれる。その道は聖なる道と呼ばれ、汚れた者がその道を通ることはない。主ご自身がそのために先立って歩まれ、愚か者がそこに迷い入ることはない。そこに獅子はおらず、獣が登ってきて襲いかかることもない。解き放たれた人々がそこを進み、主にあがなわれた人々は帰ってくる。とこしえの喜びを先頭に立てて、喜び歌いつつシオンに帰りつつ、喜びと楽しみが彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去る。新約聖書使徒言行録第26章12節から18節、新約聖書の266ページになるかと思います。使徒言行録第26章12節から18節、こうして私は祭司長たちから権限を委任されてダマスコへ向かったのですが、その途中、真昼のことです。およ、私は天からの光を見たのです。それは太陽より明るく輝いて、私とまた同行していた者との周りを照らしました。私たちが皆地に倒れたとき、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。棘のついた棒を蹴るとひどい目に遭う、と私にヘブライ語で語りかける声を聞きました。私が、主よ、あなたはどなたですかと申しますと、主は言われました。私は、あなたが迫害しているイエスである。起き上がれ、自分の足で立て。私があなたに現れたのは、あなたが私を見たこと、そしてこれから私が示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また証人にするためである。私は、あなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのもとに使わす。それら彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして彼らが私への信仰によって罪の許しを得、聖なるものとされた人々と共に恵みの分け前に預かるようになるためである。聖書辞典を見ると使徒、まあ、この使徒言行録の使徒でありますけれども、このように定義されています。特別な使命を委任され、代表者として派遣されたものを意味する。またさらに続いて、イエス・キリストによって直接選ばれ、福音を述べ伝える権威と使命を委ねられて派遣されたものを指すことになった。いわゆる十二使徒がそれである。こう続いていきます。そうなると、地上においてイエス様と直接出会う機会がなかったパウロは、使徒に当てはまらないということになってしまいます。しかしパウロは、この新約聖書、多くの書簡を記しています。特に手紙、言われるものがありますけれども、その冒頭の手紙の挨拶の中で、自らを使徒とされたもの、こう自己紹介して書き始めるものが大変多いです。この聖書辞典の使徒についての項をもう少し読み進めてみると、こう続くんです。人となられたイエスに直接指示したものに限らず、復活のキリストから直接に委任されたものも実質的に使徒たることが認められた。人として地上に生きておられたイエス様と直接語り合ったものだけじゃなく、十字架の死の後復活されたキリストによって選び 分かたれたもの、それもまた使徒だというふうに言うわけです。パウロは自身の改心の出来事を繰り返し語ります。これは彼の中で決定的な出来事だからです。あれはまさに復活のキリストとの出会いである、直接の出会いでした。キリストによって目が閉じられ、キリストが語り示すままにアナニアを通して目が開かれる出来事だったからです。またこの出来事だけではなく、その後に続くパウロの伝道の旅行の中でも主は直接パウロに語りかけられます。今共に読み進めているこの一連の出来事の中でも、23章の10節のところではこのようにありました。260ページになるかと思いますけれども、使徒行伝の23章の10節、11節です。使徒行伝の23章の11節、勇気を出せ、エルサレムで私のことを力強く明かしたように、ローマでも明かしなければならない。こう主が直接パウロに語りかけている言葉があります。またもう少し遡ると18章、18章の9節10節、249ページの下の段です。使徒行伝の18章の9節10節、あるようなことを主は幻の中でパウロにこう言われた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民が大勢いるからだ。もうこのいずれも直接的な語りかけです。このような直接的な語りかけによって導かれる姿は、現在の私たちとは大きく違うものです。そしてこの主が直接語られた言葉によって導かれたところに、パウロが使徒と呼ばれる理由があると言っていいでしょう。復活のキリストからの直接、キリストから直接に委任されたものというふうに言えるからです。主によって直接委任され派遣されている、さらにその選び召しに応えて働いたパウロであることは間違いありません。彼には主なる神様の御心が直接語り示され、それにふさわしい応答として今このような伝道旅行を進めていると言ってもいいのであります。パウロはキリストとの出会い、そこから改心に導かれた出来事を自分の原点として捉えています。これを繰り返し語るのは自分の経験談だからこそ、熱意と事実に基づいた真実の言葉として語ることができたからでしょう。皆さん自身のこととして少し考えてみてください。人から聞いた話とか、人の話をですね、語る言った時と自分自身の経験談を語る時では全く雰囲気が違ってくるいうことがあると思うんです。語り口調とかですね、そういった雰囲気が変わるんです。自分で気づいていなくても聞く側からするとなんとなくその違いを感じ取ることもあれば、明らかに違うな、分かることもあるはずです。語る立場からすると自分のことを語るときには大胆に語ることができるわけです。一方人の話となると少し緊張するというかですね、極力間違わないようにですね、正確に語ろうと努めるあまり慎重になってしまうようなことも起こってきます。自分の場合大胆に語ることができるっていうのは、自分のことですから間違いようがないわけです。それで自分のことを自分で語るわけですから、責任は自分で負えばいいわけですから、もう大胆に語ることができるわけですね。特にこういった講談から語る場合にはですね、自分の話を語るときと、人の話とかの引用とかで語る場合にはですね、ある程度分けることが求められるということができると思います。特に録音されているということをですね、考慮すると、なおのこと気を使うことがあるわけなんです。ただそこにとらわれすぎてはですね、何も語ることができなくなってしまうので、明らかな間違いがなければですね、ある程度のバランスを取れていればよいというふうに思っています。 まあ、それでも現代の社会では一部分を切り取ったり、あらゆる記録をですね掘り起こして荒探しをするなんていうようなことができてしまうので、まあ、気を使うっていうのはですね間違いないんですね。まあ、そういった気苦労を減らす意味でもですね、私たちの教会のホームページでは、まあ、一定の期間をすればですね掲載する席を完全に更新するようにお願いしています。まあ、そもそもなんですけれども、礼拝説教というのはこの礼拝の場で聞くことが一番でありますので、ここで共に聞いていただく、礼拝に集まって御言葉を聞くということをまず第一にしていただきたいと思うのです。そしてさまざまな事情で礼拝に集まることができない方々、またまだ教会との接点がなく接点を求めているような人々に向けてホームページに説教を掲載している、まあ、こういうふうにですね理解していただくと嬉しいと思います。まあ、何よりも礼拝説教を教会のこの礼拝の場で聞くことが求められるというのは、この場において現臨してくださるキリストがおられることを信じる信仰が与えられているからです。私たちの教会のこの礼拝、私たちが集まりたいから集まってしているのではないんです。ここにキリストが共におられ、キリストが私たちを招いていてくださる、そしてキリストが語りかけてくださる言葉を受け取る、そのために集められているのであります。なのでまず第一に、この講談から語られる言葉が牧師の言葉ではない、牧師のお話として聞くべきではない、このことはもう繰り返し繰り返し確認してきていることでありますけれども、そのことは重々承知しておいていただきたいのです。牧師を通して語られる言葉が聖霊の導きの中で、まあ、牧師自身も聖霊の導きの中で用意して語っているわけなんですけども、聞く皆さんの中にも聖霊の働きかけがあって、キリストご自身がこの礼拝の場を支配してくださり、そして御言葉を語ってくださる、だからこそこの礼拝の場で礼拝説教を聞くことが大事なんです。それぞれの家庭の中でですね、自分の、都合に合わせて聞きたいときに聞くというのでは少し状況が違ってしまうんですね。やはりこの礼拝の場に集められて共に聞く、信仰者の交わりである教会の中で聞く、これがかけがえのない恵みだということを私たちは信じ受け止めているわけであります。でそのような語られる言葉がキリストの言葉として語られる、発言者の言葉ではないというようなことは、パウロ自身の本日の表現からも確認できることではないかと思うのです。まあ、パウロの開始の出来事についてでありますけれども、その出来事そのものについては9章で語られていますし、22章では群衆に対してのパウロのですね振り返りの言葉として開始の出来事を語られていました。でそれぞれの場所において、サウルサウル、なぜ私を迫害するのか、こういう言葉がですね主からの言葉として語りかけられているということがですね記されていました。けれども今日のところを見ると、さらにトゲのついた棒を蹴るとひどい目に遭う、こう付け加えられているんです。まあ、一説によるとこの一文、古代ギリシャの格言だというふうに言われています。それどういう意味かというと、私に反対することは無意味で不可能である、こういう意味を持つ格言だそうであります。迫害者として生きてきたサウロがキリストの出会いによって変えられる、それが改心の出来事であります。なのでパウロはその当時を振り返って、キリストの敬意に満ちた言葉だ、逆らうことがいかに無意味なものかといった思いをですね付け加えるために、この一言を加えているのではないかと思うのです。だからパウロ自身が自分がいかに不毛なことをしていたか、キリスト者を迫害するといった無意味なことをしていたのかということを突きつけられたんだ、それがこのキリストからの呼びかけを思い起こしている中に含まれている思いだと言えると思うのです。さらにこのトゲについた棒という言葉についてでありますけれども、これは家畜を追うために使用するために用いられたものだそうです。 まあ、家畜がですね、農作業のためにですね、使われる、まあ、牛でありますけれども、その牛を動かすための鞭を、トゲのついた鞭を意味するということです。つまり自分では動こうとしない、働こうとしない相手を動かすための必要な道具だったわけです。まあ、馬を乗る騎手を思い起こしてみると良いと思うんですけれども、まあ、手綱や鞭などでですね、馬を制御して走らせることをするわけです。早く移動しようとする際には鞭打って早く走らせようとしますし、ゆっくり移動する時でも行く方を手綱や踏みなどでコントロールするということをすると思うんです。農作業などに使われる牛も同じように、まあ、この御所によって制御されたそうであります。だからわざわざここでトゲのついた棒を蹴るとひどい目に遭う、このようにパウロが付け加えているのは、キリストに対抗しようがない、そんな思いが与えられたのと同時に、キリストに従うものとされた、この自覚が含められているのではないかと思います。自らの信仰的な信念に立って、ファリサイ派の先頭に立ってキリストを否定し、キリスト者とキリスト教会を迫害してきたサウロという若者がキリストと出会い、塞がれていた目は開かれたことを通し、自らの心の目、信仰の目、神に対する視点を開かれ、パウロとして新たに生きるものとされていったのであります。その時にパウロはもはや自分自身の思いの中で生きるのではなく、キリストの思いの中に生きるものとされたことを喜びを持って受け止めているのです。ガラテヤの信徒の手紙の2章の20節にはこんな言葉があります。新約聖書の345ページになるかと思います。新約聖書の345ページの上の段、ガラテヤの信徒に手紙の2章の20節、生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです。この一言、パウロの思いをですね、端的に表している言葉だと言えると思います。ただ改心の出来事を、その時点ではですね、気づくことがなかった思いであったかもしれません。そのことをですね、振り返って見ていくときに、トゲのついた棒を蹴るとひどい目に遭う、この一言を付け加えることによって、今は自らの思いではなく、キリストのうちに生かされるための必要な時であった、こう振り返っているのであります。改心の出来事はもちろん、その後でも直接語りかけて行くべき道を示してくださるキリストと共に歩みを進めていく中で、この方に逆らうことができないどころか、この方が示される道を歩む以外に自分の生きる道はない、そんな思いに使徒パウロは導かれていったのです。さらに本日の使徒言行録の26章の17節以下では、パウロが自分に示された使命について確認します。この部分についても9章と22章に出てきた改心の出来事、またその振り返りにはなかった部分であります。しかしパウロが伝道者として生きていく中で深められた思いが加えられていると言ってよいでしょう。そもそもこの本日の箇所、改心の出来事として振り返るときにですね、パウロのためにですね、働いたアナニアの存在には全く触れられていません。パウロはここで改心の出来事の詳細を伝えようとしているわけではないのです。その内容と意味するところを伝えようとしていると見て差し支えありません。そして改心の当初は感じられなかった思いを付け加えながら、自分自身に与えられた主からの直接語りかけられる経験を通して証としているのであります。誰でも経験を重ねていく中で、その物事への捉え方に変化が生じることはあります。 まあ、信仰の事柄について考えると、信仰者として歩み始めた時と信仰者として生活してきた現在とでは変わった部分があると思われる方も多いのではないでしょうか。いや、変わったと思われる部分を持っていてください。そういった部分に気づいていただくというのは、自らが信仰的な成長を与えられているということを知ることにつながるからです。まあ、かくいう私自身ですね、信仰生活の始まりが、まあ、極めていい加減なものでありました。まあ、なので、神様の導きの豊かさを実体験しているというのが、もう私がこうして牧師として語っていることの現実であります。だから皆さん自身の中でも同じような事柄っていうのは必ず起こっていると、もう断言いたします。私に起こったんだから皆さんに起こらないはずがない。まあ、こうやってもう断言することができるわけです。だから自分が経験していることっていうのはそうやっているわけです。でも自分が経験しないことに関しては断言することは難しいということはもう言うまでもありません。そして信仰の体験経験というのは誰かと比較して競争した結果で与えられるものではありません。神様が一人一人と共に生きてくださる中で与えられる、必ず与えられるものです。もしかすると皆さん自分にはそんな経験何一つない、私は何一つ成長してない、そのことを思われる方おられるかもしれません。けどもよくよく考えてみてください。そのような思いを持っていること自体が信仰と向き合って生きている一つの証です。信仰に無関心ならば信仰の成長云々について思い巡らすこともありません。まずこう礼拝に出席するものとされている、御言葉を聞くことにために礼拝に集まってきている、ここに一つの成長があると言ってもいいわけです。それはキリストとの出会いによって変えられた、新しくされたものとしての歩みであります。キリストとの出会いによって変えられた信仰者は神様と共に生きる希望と喜びに満たされます。あなたを信仰者として選んでくださったことへの喜び、それに応えることが許されたことへの感謝、さらに御言葉によって示される道を進むことができる平安があります。そのように変えられた経験は自分の中にだけ留めておくものではありません。目が開かれたものとして自分に与えられた恵みを少しでも伝える器として使わされていくのです。パウロもユダヤ人領主であるアグリッパ王を前にして自らの経験を大胆に明かします。ユダヤ人の前に立ってですね、ユダヤ人が否定するものを大胆に語るわけですから、これは非常に勇気のいることだと言えるかもしれませんし、もしかすると軋轢を生じさせるものだというふうに言うこともできるかもしれません。私たちが生きる現代でも同じような姿を想像するとさまざまな争いの火種になるような気もするわけであります。確かに私たちの歴史を振り返ると宗教が火種となった争いは数知れません。そこで多くの命が奪われている現実から目を背けることもできません。いや、今実際そのような光景が繰り広げられている現実があります。ただそれは宗教が悪いということではないのです。そういったことの背景に必ず存在しているのは政治利用の現実です。領土拡大や経済成長のために、また国家間の関係の構築のために宗教を利用して争いを始めているような姿があるからです。けれどもこれは素なる神が求められることではありません。いや、旧約聖書をずっと見ていくと実際そういった姿はあるかもしれません。けれども私たちは旧約聖書のみならず新約聖書も与えられているんです。キリストの救いがある、平和の主であるキリストのことを私たちは知らされているのです。このキリストを使わせてくださった神様が求めておられるのは誠の平和です。そして私たちキリスト者は この誠の平和の使者として使わされる、そのために召されているのであります。その時に私たちが何をするか、忍耐をもって主を明かしし続けるのであります。信仰の実りは一朝一夕に与えられるものではありません。いや、もしかすると私一人の人生いうことだけ、自分自身の人生だけを見れば不幸の塊だ、そう他人から見られても仕方ないようなこともあるかもしれません。しかし使徒言行録の9章の15節16節、そのパウロに与えられた改心の出来事で語られた言葉にはこういったことも含められているんです。使徒言行録の9章の15節16節、230ページの上の段の終わりの方です。使徒言行録9章15節16節、すると主は言われた、行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう。非常に印象的な言葉です。神様の選びと同時に、神様のために働く時に与えられる苦しみがあると言ったことが確認されるのであります。ならばそんな信仰など、神様に使える道など遠慮願いたい、そう思うような私たちであるかもしれませんけれども、苦しみの前提の中に神様の選びとその名を伝えるための働きに用いられる、このことが合わせて確認されているということが大事なんです。信仰の歩みは決して平坦ではありません。苦しみを覚えることもあります。理不尽さを覚えることもあります。それでも神の選びの中で生きる恵みというのは全てを凌駕するんです。地上の何によっても手に入れることができない特別な恵みだからです。神様によってしか分け与えられることのできない恵みであります。それは主によって制御された進む道の目的地であります。神の国、天国が待っているのです。地上の歩みにおいて信仰の歩みを始めた信仰者はこの天国の約束を確かにされる、唯一無二の恵みを与えられるのです。キリストに対抗していたものがキリストに仕えるものと大きく変えられた出来事は、パウロの個人的な出来事としてだけではなく、あなた自身の大きな出来事として受け止めるべき出来事です。イエス・キリストとの出会いは必ずあなたを変えるからです。古い自分は死に、新しい自分の命を生きるのです。そして変えられたものとして主の導きの中を喜んで生きる道を共に歩む信仰者の集まりとして建てられている教会なのです。その教会の交わりの中に生かされていることに感謝を持って、共に礼拝を中心とし御言葉を携えた日々を送っていくのであります。この新しく始めようとしている1週間においても、キリストとの出会いによって変えられた私たちが主の御言葉と共に歩み、そしてこの主と共に生きる幸いを少しでも明かしする、そういった1週間となるよう祈りを持って始めてまいりましょう。祈りを捧げます。天におられる父なる神よ、あなたの召しに応えて主の日の礼拝に集められ一週間を始めることができます幸いを心より感謝いたします。主なる神よ、あなたを前にしてなお自分の思いを優先しあなたに逆らおうとするような私たちです。しかしそれすらも無意味であり、あなたに聞き従うことへの喜びを示され感謝いたします。この世界のすべてのところにおいてもあなたの御心が語り示され、あなたの御声に聞き従うことができますように、誠の平和と平安とお示しください。特に世界の為政者を顧み、あなたが支配してくださいますよ。また この中でまだ信仰の歩みを共にすることができずにいる一人一人にも、あなたとの出会いが与えられ、信仰へと導かれ、この交わりに加えられ、御国に向かっての歩みを共にすることができますように。私どもこの礼拝から新しい習慣を始めようとしております。使わされるそれぞれの場にあっても、あなたが祝福を持って臨んでくださり、一人一人を守り導いてください。あなたの御心にかなった歩みを送ることができますように、何よりあなたを証しするものとして使わせてください。この交わりの中にあっても、病や老いの中で不安や不自由な生活、またその看病にあたるものもおります。どうかあなたの平安のうちを歩ましてください。そのような方々が状況が整えられ、礼拝の招きに応えることができますように、聖霊の導きをお示しください。教会がこの働きを顧みてください。すぐる日には活学校が行われました。教会がこの生徒、またその保護者に、あなたとの良き出会いが示されますように、またそのために働く一人一人をも顧みてください。隣接する手足浅い子どもの働きも覚えます。どうかあなたの御言葉とともに健やかな成長が与えられますよう、園児、保護者、職員の一人一人をあなたが祝福を持って導いてください。また私ども信仰の思いを同じくする東海連合長老会の交わりの中に建てられている群れです。どうか東海連合長老会の働きを顧みてください。またその仲介的な働きの中で、それぞれの教会に良き牧者を立ててくださいますように、切に祈り願います。とは一部教会においても、ふさわしい牧者をあなたが立ててくださいますように。私どもの働き一つ一つを通し、この地域であなたを知らずに過ごしている多くの人々に、あなたを伝えることができますように用いてください。何よりもここに集められている一人一人が、あなたの御言葉に耳を傾けつつ、喜び一週間を歩むことができますようお導きください。私どもの歩みが礼拝において御言葉を聞くことから始め、礼拝において御言葉を聞くために帰ってくる、そのような一目ぐるとしてくださいますように。今与えられますこの時を感謝して、私どもの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。